こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。AI 占い企業完全未経験から AI 占い師になる収益化ガイドブックは、昨年による AI 活用型の副業企業ガイドである主題は ChatGPT クロート、ゲミニなどの生成 AI を使い、占いの専門経験がない人でも鑑定サービスを設計し、販売実績を積みながら収益化を目指す方法にある一般的な占い入門書というより、AI ツールを組み込んだ小規模サービス業の立ち上げ手順を扱う実務書に近い。検索情報によれば、著者は占いや AI の初心者から AI 占い師として副業収入を得た経験をもとに商品設計実践法、販売動線、ストック収入化の考え方を解説している。本書の意義は、戦術そのものの体系で研究ではなく、生成 AI 時代に個人が在宅で提供できるデジタルサービスをどう商品化するかを、占いという需要のある領域に絞って説明している点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、未経験者を前提にした AI 占いビジネスの入り口設計。本書の中心的な特徴は、占いの専門家を対象にしていない点である。一般的な占い本は、タロット占星術、数秘術などの知識習得から始まることが多いが、本書は生成 AI を補助者として使うことで、未経験者がサービス提供の入り口に立つための設計に焦点を置いている。これは戦術の深い修行を不要にするという意味ではなく、最初の壁である文章作成、鑑定文の構成、相談内容の整理を AI で支援し、商品として成立する最低限の形を作るという発想である。副業初心者にとって重要なのは、専門知識の完全な習得よりも、何を誰にいくらで提供するかを早く検証することである。本書はその検証を占いサービスに適用し、AI を使って鑑定文の叩き台や顧客対応の品質を安定させる方向を示している。したがって読者は占い師になる方法だけでなく AI 時代の個人サービス開発の基本構造も学ぶことになる。次に ChatGPT、クロー、ジェミニを使い分ける実務的な発想。本書が扱う AI 活用は単に生成 AI に占ってもらうという単純な話ではない。 ChatGPT、クロー、ケミナといった複数の AI ツールを文章生成、相談内容の整理、鑑定文の改善、商品説明の作成などに役立てる実務的な付く方が主題となる。 AI 占いでは質問者の悩みを読み取り、占いらしい言語表現に整え、納品物として違和感のない文章にする必要がある。ここで AI は表現の幅を広げる道具であり、作業速度を高める道具でもある。ただし、AI が出力する内容をそのまま使えば良いわけではない。相談者の状況に合っているか、断定が強すぎないか、倫理的に問題がないかを人間が確認する必要がある。本書の実践的価値は、AI を万能の占い師として扱うのではなく、個人事業の作業工程に組み込む道具として位置づけている点にある。これにより読者は AI 利用をサービス品質と作業効率の両面から考えられる。さらに、ココナラ型サービスで販売実績を積む商品設計、検索情報では、著者がココナラで販売実績を積んだ経験が示されており、本書も個人向けマーケットでの販売を意識した内容と考えられる。AI 占いサービスでは単に鑑定できますと掲げるだけでは差別化が難しい。重要なのは、相談者が購入前に内容を理解できる商品名対象となる悩みの明確化、納品形式、価格帯、追加オプションなどを設計することである。占いは感情的な悩みに関わるため、購入者は結果だけでなく安心して依頼できる雰囲気や説明の分かりやすさも重視する。本書の実務性は、このような販売ページやメニュー作りを AI の文章支援と組み合わせて整える方向にある。特に初心者はスキル不足よりも商品化の曖昧さでつまずきやすい。どの悩みに答えるのか、どこまでを提供範囲にするのか、どのように納品するのかを具体化することが最初の受注につながる。本書は占いそのものよりも販売可能なサービス単位へ落とし込む視点を重視している。そして、ストック収入を目指すための仕組み化という視点。副題にあるストック収入は、本書の重要な差別化要素である。占いサービスは通常依頼ごとに鑑定文を作成する労働集約型の仕事になりやすい。そこで収益を安定させるには、毎回ゼロから作業するのではなく、相談ジャンル別のテンプレート、鑑定文の構成パターン、販売ページ、顧客対応文、追加商品などを蓄積していく必要がある。AI を使う利点は、この仕組み化を早められる点にある。例えば恋愛、仕事、人間関係などの相談領域ごとに文章と骨格を整え、必要に応じて個別化すれば、品質を保ちながら作業負担を下げられる。ストック収入という表現は、完全な不労所得を意味するものではなく、販売動線や商品資産を積み上げて、同じ作業を繰り返しやすくする考え方として理解するのが現実的である。本書は AI 占いを単発の副業ではなく、再利用可能な業務資産を増やす小規模ビジネスとして捉えている。 最後に A 占いに必要な品質管理と倫理的な注意点、 A 占いは参入しやすい一方で品質管理と倫理面の課題を避けて通れない。生成 AI は自然な文章を作れるが、相談者の人生に関わる内容を扱う以上、過度な断定、不安を煽る表現、医療や法律など専門判断が必要な領域への踏み込みには注意が必要である。本書の主な目的は収益化ガイドだが、実践者が長く活動するには AI 出力を人間が確認し、相談者にとって負担の少ない表現へ調整する姿勢が欠かせない。占いサービスでは当たるかどうかだけでなく、読後に相談者が状況を整理できるか、前向きに判断材料を得られるかが評価に関わる。 AI を使う場合も納品物の責任は提供者にある。したがってプロンプトの工夫だけでなく、言葉の選び方、面積の考え方、依頼範囲の明示が重要になる。本書を読む際は収益化の方法と同時に、信頼を損なわない運営基準を自分で整える必要がある点も理解しておきたい。結論として、本書は占い未経験者、 AI 初心者、在宅で始められる副業を探している人に向いている。特に生成 AI を日常的に使い始めたものの、具体的な商品や収益モデルに結びつけられていない読者にとって、占いという明確な需要領域を通じて実践の型を学べる点が有用である。得られる実利は、AI ツールの操作そのものよりもサービス設計、販売ページ作成、鑑定文の構成、顧客対応、作業の仕組み化を一連の流れとして捉えられることにある。類似の AI 副業本がブログ、電子書籍、SNS 運用など広いテーマを扱うのに対し、本書は AI 占い師という狭い業態に絞っているため、読者が実行手順を想像しやすい。もちろん占いの専門性や顧客信頼の構築には継続的な学習が必要であり、 AI だけで安定収入が保証されるわけではない。それでも生成 AI を個人サービスの中に組み込み、販売実績を積みながら改善していく考え方を学ぶ本としては、現実の副業市場に近い実務的な位置づけを持つ一冊である。ご支援いただける場合は、さとねポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。